コピーライターの阿部光太郎です。皆さんと一緒に就活を考える好きに就活好きに進もう羅針盤ラジオ、今回も始めてまいります。はい、もういよいよ年末になってきて、もう年の瀬だなというか、2021年もあっという間に過ぎてきたな、過ぎ去ってきたなというふうな、そんな気分をかみしめているところではあるんですけれども、今日ね、取り上げるテーマがちょっと重量たっぷりなので、この最初の冒頭の挨拶も早々にですね、本編に入っていきたいなと思います。皆さんと一緒にまた考えたいテーマでございます。それでは、好きに就活スタートです。
好きに就活。進もう羅針盤ラジオ。
今日はですね、11月の14日にハテナダイアリーに匿名で投稿され SNS で話題となった投稿について特集していきたいと思います。参考元のリンクに関しては好きに就活のツイッターに投稿するので、ぜひそちらをご一読いただきたいと思うんですけれども、こちらの収録ではその概要をね、かいつまんでご紹介いたします。はい、それでは内容に入っていきますね。この投稿された方はですね、いわゆる SIer と呼ばれる方で、業務システムをね、開発したりとか販売する仕事をされていると。で、投稿者の方の仕事されている事業部はですね、昨年の4月から、今に至るまで1年半以上在宅勤務を、行ってきたと。コロナ禍でね、多くの企業さんが在宅勤務を導入していたと思うんですけども、この方も在宅勤務でしたと。で、当時の部長が在宅勤務をするために、コミュニケーションツールのね、スラックやキントーンっていうのがあるんですけど、それを導入して、ルールとツールをですね、整備をしてくれていて、その部長っていうものに感謝をしているというかね、非常にこう整備を整えてくれたと。で、在宅勤務に切り替えて、売り上げもね、なんとこう右肩上がりだったそうなんですけど、社員同士の方たちもね、たまに出勤してもいいけど、在宅でもね、業務に支障がないから、コロナが明けても基本は在宅勤務がいいよね、なんていうふうに話したりするなど、在宅勤務をすることに対してポジティブに捉えていたそうですと。ところが、この10月ね、今年の10月に会社の組織体制の変更があって、新しい部長に変わりましたと。その部長がね、新しい部長がその投稿者の方よくちょっとやばい部長らしくて、その部長によってこう問題がね、発生しているっていうふうに投稿者は、そのブログの方で書いています。具体例を挙げると、そのコミュニケーションツールのスラック上でね、ほうれん草、報告、連絡、相談を行うと、返信じゃなくてですね、こう電話をかけてくると。で、社内にこうそれをね、共有する必要があるときには、電話の受け手、つまり上司の人がね、本当はその内容とかっていうのをスラック上に書いてくれればいいんだけど、ちょっと君書いておいてよみたいな感じでね、その部下の方がその通話した内容っていうのをスラックに書き込む必要が生じてしまって、手間が増えてしまっていると。で、そのね、部長にね、お願いしますよっていうふうにお願いしたところ、ちょっと入力がめんどくさいとか、テキストでね、日本語でうまく伝えるのはちょっと苦手なんだよと。だから電話した方が早くて僕は電話してるんだと。で、その情報っていうものは聞いてくれたあなたがね、部下のあなたが書いてくれと。そのお客さんとミーティングした時に、お客さんに議事録書いてって言わないでしょ、なんていうふうに断られてしまったそうなんですね。で、コミュニケーションツールのそのキントーンっていうのがありますってこともね、説明したんですけれど、俺は君の上司なんだよと。上司がすぐに判断できるように体裁を整えるのが部下の仕事じゃないの、なんで君が楽しようとしてるの、みたいにね、言われてしまって、しかもそう畳みかけるようにね、そういうのをこうデジハラっていうらしいよと。今のご時世だと一発アウトだからやめといた方がいいよみたいな感じで、むしろ上司の人からね、部下の人にそんな風に言われたと。そんなことがあって、ちょっとですね、上司の方が変わったことによって、若干そのトラブルというかね、業務に差し障りが出てきてしまっていて、なおかつ12月からこう在宅勤務を終了かつ禁止して、週5でもう平日の月金で出勤することをルールとするみたいな発表があったと。で、そのメンバーの一人が12月からというタイミングで、在宅勤務がダメな理由は何ですかっていうふうに質問したところ、9月末でね、緊急事態宣言解除されましたよねと。もう緊急事態宣言が出るような状況にならないと思うから、みんな来てくれと。で、オンラインでは情報共有がしづらいから、オフィスで顔を突き合わせて話せるようにしたいと。で、10月に残業が増えてるからリモートは良くないんじゃないかっていう、その上司の方が移動されてきて、いろいろと調整しなくちゃいけないことが増えてて、残業が増えてることをですね、みんな残業増えてるからもう直接みんな顔合わせよみたいなことで、新しい部長に言われてしまったということでね、その投稿者の方から、そういう状況がどうしたもんかなっていうことで記載されてると。 というところなんですけども、まあ、投稿者の方はね、まあ、その上司の方とこの先も仕事をしていきたいっていうふうには思わないっていうふうになってきてて、まあ、転職活動を始めることにしましたというふうに書いていたりですとか、で世の中の職場でね、仕事には在宅勤務が向いてる仕事、向いてない仕事があるのは理解していると。まあ、しかしね、今この投稿者の方がされてる仕事っていうのは、在宅勤務をしていても問題のない形態であって、在宅勤務ができる仕組みにすることでね、業務を効率化できていたと。でそれが論理的な説明とか納得感を与えずに、まさにその権力によってね、その制度や仕組みは破壊されてしまったと。そんな職場働き方に未来はないと思うし、未来があってほしくない、衰退してほしいとさえ思ってしまうっていうふうに締めくくっていると。でもこれに対してね、ネット上ではいろんな反響がありました。まあ、すぐに転職を考えるんじゃなくて、他にできること、今いるところでできることあるんじゃないですかっていうようなことをね、ネットで反響があったりとか、一方でね、こういう会社では声を上げると冷遇される可能性が高いから、さっさと転職した方がいいなんて声もですね、上がって様々な議論が起こっているというような、そんな、記事というかブログがアップされていて、議論を呼んでいましたということなんですけれども、まあ、今回ね、僕の話を聞いていただいたあなた、どんな風にね感じられたでしょうか。
好きに就活、好きに進もう、羅針盤ラジオ。
いやね、これ僕がどう思ったかっていうと、まあこれから先たくさんこういう状況っていうのが、この方だけじゃなくて全国各地の企業とか組織で出てくる問題なんだろうなというふうに思いました。というのも、この1年半近くですね、まあ、コロナ禍になって、まあ、感染者数が増えているっていうところで、みんなでこう、まあ、オンラインを中心としたコミュニケーションに切り替えてきましたよね。実際にこう、まあ、就活している皆さんもオンラインの OBOG 訪問だったりとか、オンラインで面接しますっていうことも多々あったと思いますし、この社会人の方でね、聞いてくださってる方に関しては、まあ本当にね、オンラインでプレゼンしますとか、オンラインでそのチーム会しますみたいなことも増えていたでしょうし、コロナが明けていくっていうことがものすごくウェルカムな状況ではあるんだけれども、そのオンラインにすることによって得られた、享受したそういうメリットの部分が失われてしまうのはさすがにもったいないよねっていうところで、じゃあどういうふうにいいとこ取りをね、このオフラインで顔を合わせることとオンラインでつながることのいいとこ取りをしていくかっていうところだと思うんですよね。で実際問題、やっぱりこの聞いてくださってる皆さんもね、リアルに顔を合わせる良さを知ってる方も多いと思いますよ。リアルでこう人をね、顔と顔を合わせて一緒の場で働くことの意味とか意味合いとかね、そういうものを感じてらっしゃる方も多いと思うし、だからこれはもうね、正直なところさじ加減ですよね。でこれ週5で出社ですっていうふうに新しい上司の人が言わずにね、じゃ週2、3、週2とかね、週3とかにしましょうっていうことをお伝えしていたらね、まあまあそれぐらいだったらっていうふうになったかもしれないし、でも大事なのは、僕いつも思うんですけど、やっぱ選べるっていうことがすごい大事なのかなというふうに思っていて、まあ、自分はね、オンラインでやるのが得意だからオンラインで参加します、仕事しますっていう人、選べますって人がいたりとか、僕は出社するのが好きなんで出社して参加しますっていう、選べるっていうことがやっぱり大事なのかなっていうふうに思っていて、一人一人がね、どういうふうに働きたいかっていう選択できるっていうことがかなり重要なのかなっていうふうに思いました。でもう一つね、感じたことがあって、何かっていうと、組織で働いている以上、上司の人が部下をまあ評価をしてね、その評価によって査定があったりとかね、給料が決まったりとかするっていうことの事態は避けられない。それこそがマネジメントってことだと思うので、そこの事態からは避けられないので、僕最近評価って何かなっていうふうに考えたことがあったんですよね。究極的にシンプルに考えると、感謝されるってことだと思ったんですよね。感謝されることの機会が多ければ多いほど、その人は評価されてると言えるんじゃないかと。だから、評価されるされないじゃなくて、感謝されてるかどうか、その感謝の量が大きいかどうかっていうものが評価につながるというふうに捉えた時に、すごく分かりやすくなったなと思っていて、この場合で言うとね、まあ、新しい上司の方に対して感謝されに行こうとするのであれば、もう積極的に、何でしょう、その上司の人には僕に何か言っていただければ、まあ、その議事録書きますだったりとか、請け負いますみたいな、もうみんながちょっとその新しい上司やばいなって思っている時に、もうぐいぐい逆に入り込んでいって、チームの橋渡し役になっていくみたいな形で、まあ、それがね、効率的かどうかっていうと、ちょっと非効率的なところはあるんだけど、そういう評価を得に行くみたいなやり方も あるっちゃあるんだろうなっていうふうに思いました。まあ、一方でね、それって本来やるべきことがある中でやらなくていい業務だったのにそこに食い込んでいくっていうのは、それはそれで時間取られたりもするんですけど、評価は得たい。本当にまあこういう上司ってまあ結構ゴリゴリの上司の方だと思うんですけど、そこに対して食い込んでいくみたいなやり方もあったりするのかなとは思ったりするんですよね。本当に何を選択するかだと思います、こういう状況においてね。で、このサイボーズの社長の青野さんという方がね、こんな形でこの記事を、引用しましたっていうのをちょっとご紹介したいんですけども、年功序列のせいでアップデートできない人が強い権限を持って定年まで降格させることすらできないと。これが日本中の企業や政治の場で発生しています。世界に取り残される日本の根本的な原因だと思います。そんな風にね発信されていたりもしましたというところで、このいうようなことっていろんな企業やいろんな組織で確かに起こってるなと思います。実際にそういうことってあるんだろうなと思うので、そういう時に自分の身の振り方を考えるってことですよね。その組織を変えていこうっていうふうに自分のエネルギーを注ぐのか、じゃあ自分に合うところを探せばいいやってことで転職活動にエネルギーを注ぐのかという、自分の限られている時間やエネルギーっていうのをどこに注いでいくかっていうことを選ばないといけないっていう、そういうような岐路に立ってるっていうことなんだろうなっていうふうに思いましたね。やっぱり会社側もね、企業の本当にこうよく成果を発揮する人っていうものを踏みとどまってもらうためにあらゆる福利厚生であったりとか環境を整えるっていうことにすごく力を割かれてると思うんですけども、こういう価値観みたいなとこですよね。会って働いた方がいいじゃんっていうのと、オンラインでやれるじゃんっていう価値観の相違の部分をどういうふうに近づけていくかっていうのが、これからねそういうような衝突だったりとか葛藤っていうのは絶対生まれてくると思うので、なんかそこのうまいことできる調整の仕方とかね、絶対求められていくよなっていうのは僕は記事を読んで思ったんですよ。会社側にとってはそういう選択肢をね、働き方に設けるっていうことだし、働く側からするとそういうどこに自分が行っても働けるんだっていう、手に職じゃないけど実力というかね、力を備えていくこともそうだし、そういう組織において組織を諦めないというかね、組織を変えていくことにエネルギーを注ぐって選択肢もあるっていうことだなというふうに思います。実際この番組のリスナーさんって社会人で働かれてる方も多いと思います。で、同じようにねこういうふうな状況に置かれていて、ちょっと働き方どうするかなって思われてる方も多いと思うんですけども、自分にとってのやりやすい、成果を発揮しやすいやり方だったりとか働き方っていうものをぜひですね、上司の方にプレゼンするといいんじゃないかなというふうに思いましたね。僕はこういう理由でこういうふうにやれると調子が出やすいんですだったりとかね、成果を上げやすいんですとか、オンラインでこうリモートでやったとしても同じように成果を上げられますっていう、そういう関係性を築いていけさえすれば、その上司の方もね、ちゃんと耳を傾けてくれてね、じゃあ分かりましたと、君はオンラインでも OK だよっていうふうに言ってくれる可能性はあったりもするなとは思うので、ちょっとこれはもう投げ出さずに、根気強く向き合ってみるってやり方もあるのかなと思いつつ、いやでもねこれ難しいっすよ、これ一つの結論にはできないんですけど、とっととね違う職場に行こうっていう考え方もあるし、今いるところで粘ってみようと。で、この方のね上司の方がどんな方かっていうところがわからないし、本当多分その会って話をするのが好きっていうことであるとするならば、結構そういう飲みに行ったりとか、人間関係を濃いめに付き合っていく仕事っていうものをちょっとこうウェットな感じでやっていくのが好きな方だと思うんですけど、そういうところに食い込んでいくやり方もあるしなっていうふうに読んで感じました。何にせよですね、この就活をしていくときに働く環境がどんなところかっていうのは必ずチェックした方がいいと思うので、そこは就活されている皆さんはチェックしてもらいたいと思いますし、やっぱりその若手の社員のね、新人の社員の方とかの話を聞いてたりとかすると、逆にやっぱりその上司の方との雑談であったりとか、上司の方とこうちょっと濃い付き合いをしたいから出社するような環境にあった方がいいなって思われているような若手の社員の方の話も聞いたりもするので、そこは自分の伸びやすい、息がよく生き生きと働きていけるような環境ってどんなのかなっていうふうに思い描いて、それで実際にね社会人の方、企業の方にもお話を伺ったりとかしながら、自分にフィットする職場を探していくっていうのが良いのかなというふうに思っております。今回の記事から私はそんなことを思いました。番組ではリスナーの皆さんからのお悩みやメッセージ、ご感想を募集しています。オーディのメールフォームからのメッセージや、ツイッターでの好きに就活をつけた ツイートも募集しております。感想等本当に、いただけたら嬉しいです。またですね、私阿部孝太郎に直接聞きたいことがある方、この番組にリモートでご出演いただける方いらっしゃいましたら、メッセージをお待ちしております。好きに就活、好きに進もう羅針盤ラジオ、今回はここまでとなります。お相手は阿部孝太郎でした。それでは。